鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林正美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週は台風の影響で日曜の阪神競馬場が2日も順延されましたが、土曜日にその阪神競馬場で武豊騎手が JRA 通算4000勝という空前にして絶後の大記録を達成いたしました。
やりましたね、ま
あ、空前にして絶後であろうということでしょうけどもでもね、これはやっぱりもうどなたも塗り替えることはできないでしょうね。
はい、自由レースでしたね。芦屋川特別を名将和姫で制して、デビューから31年6ヶ月21,235戦目での記録達成となりました。台風が接近している阪神競馬場での達成でした。
はい、それでもまだまだ満足していないという感じで、あのもっと上手くなりたい、実力つけたい、通過点であるとかっこよすぎますねですから本当にもう元気で無事に長く長く続けていただきたいなと思って、一体何勝まで見届けることができるか楽しみにしたいと思います。はい、そして武豊騎手、今週末はフランスで行われる凱旋門賞にクリンチャーとのコンビで挑戦します。
その凱旋門賞は馬券発売が行われます。従来の JRA インターネット投票に加え、東京競馬場では馬価投票により馬券購入が可能となりました。専用の IC カードによるキャッシュレス投票サービス馬価投票、詳しくは JRA のホームページなどでご確認ください。
この後は奥野陽介さんをゲストにお迎えして凱旋門賞を展望していきます。お楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は日本からクリンチャーが参戦。凱旋門賞大展望ということで、今日は日曜日にフランスパリロンシャン競馬場で行われます凱旋門賞の展望をお送りいたします。今年は日本からクリンチャーが参戦し、馬券が発売されます。
はい、凱旋門賞の馬券発売は JRA のインターネット投票により、日曜日の午前7時から発送予定時刻日本時間の23時5分ですが、その4分前まで行われます。
はい、インターネット投票に加え、先ほどオープニングでもご紹介した通り、東京競馬場では馬価投票による馬券を購入できるんですよね。
はい、馬価投票による発売は東京競馬場のみです。日曜日の午前9時30分から午後5時まで行われます。
はい、馬価投票に関する詳しい情報は JRA のホームページなどでご確認ください。それではここでゲストをご紹介いたしましょう。おなじみ海外競馬評論家、サラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
いつもご迷惑をおかけしてます。
いえいえ、いつも私たちが、ね、本当に頼りにしている奥野さんに今回もお越しいただきました。はい、では早速今年の凱旋門賞について奥野さんにお話をお伺いしてまいります。今年スタンドが全面改修されたパリロンシャン競馬場を舞台に3年ぶりに行われる凱旋門賞ですが、何か変わったことはありますか？
はい、直線コースにオープンストレッチという、まあ、内側に、まあ、何メートルかこう、切れ込む部分ができたんですけれども、まあ、今回凱旋門賞はそれを使わないということになりましたね。本来そのオープンストレッチというのは、レースを引っ張った馬が、逃げるための耐疲労なんですよね。
あ、それが一番の目的ですか？
まあ、ただまあ、多頭数競馬の弊害というのがありまして、まあ、どうしても凱旋門賞の場合外枠が不利なんで、まあ、直線向いて苦しくなった馬が内へ入れるように、うん、 それで馬がばらけて、なるべく外枠の振りを、軽くしようという狙いがあったようなんですけれども、今回まあ使わないということで、そうなるとまあ例年通りの、まあ、例年通り、まあ、あの3年ぶりですけれども、ロンシャンの凱旋門というふうになるんではないかと思います、
はい、今年の出走メンバー、そして全体のレベルを奥野さんはどのようにご覧になっていらっしゃいますか。
はい、あのまあレベルというのはもう凱旋門賞ですから、トップであるのは間違いないんですけど、はい、今年は馬券的にすごくあの面白い、凱旋門になると思いますね、
はい、
さてイギリスの大手ブックメーカー各社の凱旋門賞前売りオッズを見ますと、去年の覇者イギリスの4歳牝馬エネイブルが単勝およそ2倍で断然の1番人気、はい、そして G1 を2連勝中のイギリスの3歳牝馬シーオブクラスが4倍前後で2番人気、はい、そして地元フランス重賞4連勝中の4歳ボババルトガイストが7倍から8倍で、この3頭が10倍以下となっています、
はい、
この後に続くのがアイルランドの3歳ボバキューガーデンズ11倍前後、そして日本のクリンチャーですが50倍から60倍という評価となっています。
うん、ではまず断然人気の昨年の勝ち馬エネーブルについてお伺いいたします。今年は順調さを変えたようなのですが、前走凱旋門賞以来の出走となったオールウェザーの G3 戦を逃げ切りました。このエネーブルをどう評価されていますか。
子供の強いのはもちろんあの歴然なんですけれども、まあ、レーティングでいうとはるかにやっぱり頭一つ以上抜けています、
はい、
ただ、やはり今年予定されたレースが使えなくて一戦しかできなかった、それも、うん、あえてそのオールウェザーを使ってああいう、まあ、ほぼ調教のような競馬でしたよね、
はい、
で あれがどう出るのかというのはちょっとやってみないと分かんない面があるんですけれども、おそらく去年のようにうまくはいかないんではないかなと思ってます。
やはりその順調さを変えたことが響くんじゃないかというお考えですか。
それもありますし、まあ、彼女にとってはこのパリロンシャンというのは初めての、うん、あのコースになるわけですので、まあ、あの533メートルの直線でどういう、ドラマが生まれるかというのが見ものですね。
そうですね、去年勝った時はシャンティー競馬場だったわけですから、逆に勝てばシャンティーとパリロンシャンとその2つの競馬場で凱旋門賞を制した、これまたそういう意味での歴史的名品ということにもなりますよね、
うん、もう二度と出ないでしょ
う
ね
もうそうですよね、もう唯一無二という、でそれもまたちょっと見てみたいとい う、
ねうね、
ファンの人の思いもねやっぱり人気になってるのかもしれませんが、奥野さんはやはりその去年に比べては順調さを変えてる分、あるいは初めてのコースというところでエネイブルはちょっとあの差し控えるというか、
そうですね、
マイナスなところが、
まあ、本当に強い今でもうあの逃げ切りという形になってしまえばそれまでなんですけれども、果たしてこの馬が2倍を切るような人気を背負っていいもんかどうかと考えると、まあ、ちょっと馬券的に、あの高いところを狙いたいファンは、これはもう抑え程度に回した方がいいんではないかなと思いますね、うん、
なるほど。では2番人気、こちらも牝馬ですね、前走のヨークシャーオークスからの参戦となる3歳牝馬シーオブクラスはいかがでしょうか。
はい、これは去年のエネーブルと同じ臨戦態勢ですよね、ヨークシャーオークスを勝ってここに向かってきました、
はい、
まあ臨戦態勢はいいんですけれども、まあ、その去年のエネーブルのイメージが強すぎて、これもちょっと評価が過大評価気味かなというふうな気がしますね。
あ、
非常に素直な馬で、はい、ジョッキーが追い出せよと言ったらそのままグッと来るという、うん、あのナタの切れ味を持ってる馬なんですけれども、まあ、この馬にとってもまだキャリアが5000と浅いですし、うん、初めての馬場ということで、その辺にちょっと、まあ、不安というか、まあ、その少し人気になりすぎてるかなという感じはありますね、
はい、どうしてもまたあのファンも3歳牝馬だと非常にこう筋量的にもいるじゃないかとか、うん、そういう思いがもう刷り込まれてる部分もありますしね、そういった面でまた人気になるところもあるかもしれませんね、
はい、そしてお話しいただいた2頭に人気で続くのがバルトガイスト、そして去年 G1 28勝を挙げたアイルランドのエイダン・オブライエン厩舎のキューガーデンズ、名門厩舎が送り込むこのバルトガイスト、キューガーデンズ、まあ、バルトガイストはアンドレ・ファーブル厩舎ですが、この2頭については奥野さんいかがでしょうか。
僕個人はこのバルトガイストという馬を馬券の軸に据えたいなと思っています、 これ馬名が森の精霊という意味らしいんですけれども、まあその凱旋門を勝つにぴったりの名前じゃないかと、まあ名前だけじゃないです
ブローニュの森にあって、
そうですね、フォア賞のレースぶりはちょっと抜けてましたね。
ね、強かったですよね、はい、やはりその勢いというのもありますでしょうか。
勢いというのもあるでしょうし、やはりアンドレ・ファーブル厩舎、名門、地元の名門、もう今年29回目のチャンピオンになろうとしてる名調教師ですけれども、はい、まあその厩舎が起こり出すエースですから、無様な競馬はしないと思います、
はい、8度目のね凱旋門賞制覇がかかってるということですが、だって今4連勝中ですからね、うん、やっぱりちょっと惹かれますよね。じゃあ、キューガーデンズはいかがですか。
キューガーデンズはこれはまあ、ジンクスがありまして、イギリスのセントレジャー、まあ菊花賞ですよね、うん、それを勝った馬は今まで凱旋門勝った馬一頭もいないんです、
はい、
でこれが、まあ、最大のジンクスという壁なんですけれども
なんでなんですか。
やはり距離の長い競馬を使って、中2周ですか、はい、それがやっぱり微妙に影響してるのかなと思うんですけれども、この馬についてはやはり天下のライアンムーアがやっぱり乗る馬ですし、その前に、これと同じパリロンシャン 2400m のパリ大賞典っていうのを勝ってますので、もしかしたらジンクスを破れてもおかしくないなと思ってます、
もし勝ったら初めてなんですか。そしたら
初めてですね。
初めてなんですか。
ニジンスキーも セントレジャーで三冠を勝って、次凱旋門でササフラスという場に刺されて負けてますんで
いやいや、勝てばじゃまたこれまたものすごいこの歴史の中で初っていうことに、はい、
そうですね。
だってすごい歴史あるんですもんね、セントレジャーは。だって大以上の
242回ぐらい
ね、ね、あるんですもんね、うん、いやそう聞くとね、また応援したくなってしまいますけどね。まあこれ今ご紹介していただいたバルトガイストと、そしてキューガーデンズはガリレオ産駒ということになっています。そして他に奥野さん気になる馬はいますか。
やはりアンドレ・ファーブル厩舎3頭出しなんですけども、タリスマニックという、
はい、
これはフォア賞でバルトガイストの2着だった馬ですけれども、はい、この馬は去年アメリカで行って凱旋門使わずにアメリカへ行ってブリーダーズカップターフを買って、うん、その後香港へ行って、はい、香港バーズ2着だったんですけども、はい、この時期に来ると、調子をどんどんどんどん上げてくる馬なんですね、だこの馬あたりがちょっと人気の盲点になってるんじゃないかと思って、馬券的には狙いたい馬ですね。
そうですね、フォア賞2着なのにあまりこう日本の新聞では印が並んでないかもしれませんね。じゃあこれちょっと狙ったら面白いね、いい配当が狙えるかもしれない、ね、というとこなのかもしれませんね。
まあ、先週スプリンターステークス、勝ちましたけど、やはりゴドルフィンブルーの勝負服ですから、
そうですね、はい、さあそして日本のクリンチャーということになりますが、前走のフォア賞は逃げて、まあ、最下位に敗れましたけれど、今回はどのようにご覧になりますか。
はい、この馬はもうどちらかといえばやっぱりもうちょっと雨が降って、最後力勝負になった方が良、かったんですけれども、まあ、今のところ、当日雨がちらっと降るようですけれども、おそらくそのフランスで発表されているペネトロメーターという指数があるんですけども、これでまあ 3.4 を超えると、
はい、
まあ、重馬場になるんですけども、
はい、
まあ、3.4 を超えないだろうと今見られてますので、まあ、普通に考えるとちょっと、まあ、上位は狙えても馬券にはどうかなというのが正直なところですね。
なるほど、武豊騎手も雨が降った方がいいって願うのは本当に初めてのことだっていうようなことをねおっしゃっていたわけですけれど、でもなんか前走は最下位といってもやはりもう最後はもう全然流していましたし、
ね、は
い、いろいろとこう武豊騎手自身が試そうと思われたところもこうあったようですし、今年はジェニアルが条件馬でいて G3 を勝ってるというのがありますので、 G1 勝ってない日本の方馬があっと驚かすなんてところもね、やっぱ叩いて良くなるタイプですしね。 使った方がいいんですから、
う
ん、
はい、
はい、皆さんちょっと何ですか私はそういったこう今年は日本馬っていうのはそういうテーマじゃないかなと思って応援したいと思います、はいはい、
さて気になりますフランスパリのお天気なんですが、レース当日の10月7日は曇りで時々小雨ということです。最高気温16度前後ですから寒そうですね。日中の降水確率 50% 前後という予報が出ています。しかし土曜日の夕方まではほとんど雨の心配はなさそうです。
という馬場状態のようですが、それでは奥野さん結論をお願いいたします。
はい、はい、馬券の軸としてやはりバルトガイストという馬を信じたいと思います。
はい、
まあ、これとあと、まあアンドロファブリキュー社はやはり、地元の強みというのもありますので、タリスマニックを対抗に考えてます。
はい、
あとターンアナーとしてシーオブクラスでしょうかね。
馬
場がまあ良さそうですので、
はい、
でその後にエネーブル、
はい、4番手ですか。
カプリ、
はい、
キューガーデンズ、
はい、あカプリも、
はい
はい、これはやっぱちょっとペースメーカーとも違うんですか。
ペースメーカー他にいますので、カプリとしてはこの、4番枠というのは絶好の枠だと思いますね。これ枠順で一番得したのはこの馬だと思います。
うん、あそうですか。じゃあもう逃げ粘りというような、前に行って粘るとかいう感じ
ですね。そうですね、どこでもポジションを取れると思いますんで、ドナチャ・オブライエンが、どういうふうに乗るか、
というちょっと穴っぽいところも出てきましたね。
ですね、
はい、ぜひ皆さん参考にしていただきたいと思います。
はい、
今日は奥野さんお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
結果楽しみにしております。
はい、
はい、またぜひお願いいたします。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。で、馬券が買えますのでね、皆さんふるって挑戦していただきたいと思います。
はい、
今年の凱旋門賞もラジオ日経第一で実況中継されるんですよね。
はい、中継いたします。10月7日日曜日の午後10時30分から、大関アナウンサーの進行解説は東京スポーツ新井俊彦さん、サラブレッド血統センター成田幸穂さんです。
はい、現地の実況は中野ライターアナウンサーです。以上、2日後に迫ったフランスの凱旋門賞を展望いたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
その前にですね、先週予想しましたスプリンターズステークス、よしこさんは本命が3歳牝馬のラブカンプで、見事馬連4140円的中です。なんとこれで5週連続の的中です。
ね、なんか一瞬勝つかと思っちゃって、心臓が止まりそうな、ね、なってしまったんですけれども、
メールが届いております。一つご紹介しましょう。はい、初めてメールしてくださったという岡田浩二さんと読みしてよろしいんでしょうか。岡田さん、スプリンターズステークス、よしこさん一押しのラブカンプーの副賞と馬単をゲットすることができました。病気療養中の母に寝巻きをプレゼントします。はい、親孝行です ね、
わー、ありがとうございます。
本当にありがとうございました。ね、お礼のメールが届きました。
なんかお役に立てたと思うと本当に嬉しいですね。
さあ行きましょう。はい、今週はですね、土曜日に東京で2歳の重賞サウジアラビアロイヤルカップ、日曜日に東京で毎日王冠、そして今週は月曜までの3日間開催で、京都で月曜日に京都大賞典が行われます。
はい、
まずは日曜日に東京で行われる芝 1800m の G2 毎日王冠を展望いたします。
はい、
このレースの勝ち馬には秋の天皇賞の優先出走権が与えられます。まず過去10年のレース傾向を見ますと、人気は、まあ、2、3着には人気薄が来ることもあるんですね。で、馬齢はですね、3、4歳馬、3歳馬、4歳馬が活躍していまして、
はい、
7歳以上はやや苦戦傾向ということで、ステファノスは7歳ですか。そして前走を見ますと、前走で負けていた馬の巻き返しも多いんですが、前走 G1 以外で10着以下だった馬はちょっと難しいということで、
10着以下か、
レアリスタなんかはそれに当てはまっちゃうかなというところです。
なるほど。はい、
はい、そして、舞台となります東京なんですが、5日金曜日お昼の東京の天候は曇りで、芝ダートともに量の発表でした。そして当日7日の東京はですね、晴れ時々曇りの予報で、気温は30度前後まで上がりそうです。
ね、暑くなりますね。
さあ、よしこさんはどんな見解でしょう。毎日王冠、
はい、もう大好きな毎日王冠ですから、当てて6週連続といきたいとこなんですが、迷いますよね、メンバーね。それで、アエロリッドを応援したい牝馬なんですが、ここはやはり 昨年の菊花賞馬奇跡に期待したいと思います、
はい
ね、昨年のダービー馬そして皐月賞馬もねこの間ワンツーというふうに秋初戦を勝って、ね、いい結果出しましたので去年の菊花賞馬にもここは頑張ってもらいまして天皇賞で去年のクラシックホース勢ぞろいなんていうのもいいんじゃないんですか。
あいいですね。
どうでしょうか。はい、そうかどうかはね、わかりませんけど。でも、マルーラシップ、そして母、ロンドンブリッジというこの決闘ですから、まあ、ほんと惹かれます。奇跡から、アイロリット、敬愛のテック、ステルビオ、ダイワキャグに行きたいと思います。4点生まれんです。はい流してみます。
はい、
小林さんは
私はですね、エプソムカップを買ったサトノアーサーに期待します。
あ私が抜けたいですね
さあ、はい、続いて月曜日に京都で行われます芝 2400m の G2 京都大賞典を展望いたします。このレースの勝ち馬にも秋の天皇賞の優先出走権が与えられます。まず、京都大賞典過去10年を見ますとですね、硬い決着が多いんですが2012年2013年と大荒れした年もあります、
はい、
ヒットザターゲットが勝った時は大波乱でしたね。
そうでしたね、
はい、そしてバレーを見ますと4歳馬5歳馬の活躍が目立っていまして、前走のローテーションなどを見ますと宝塚記念など G1 からの休み明けの実績馬が中心ということになっています。
はい、
はい、
うーん
さあ京都大賞典、
はい
舞台となります京都のお天気5日金曜日お昼の京都の天候は曇り芝ダートとも2両の発表でした。そして当日8日月曜日ですよ京都は晴れ時々曇りの予報降水確率は 10% ということでまあ雨はね、月曜日は大丈夫そうです、
はい、そうですね。
さあ京都大賞こちらはよしこさんどうでしょうか。
はいこちら迷うんですけどこちらは里のダイヤモンドのやはり復活を
復活
こちらもですね祈りたいですね。
はい
もう去年凱旋門賞ね頑張ったんですけどっていう感じなんですけどもなんとかこう立ち直ってほしいなと思いますよね。里のダイヤモンドからウィンテンダネスシュバルグランスマートレイヤー8歳だからですねブレスジャーニーそして夏の間にぐーんと力をつけました勢いのある4歳牝馬レッドジェノバまで生まれんでいきたいと思います。
はい
さあ小林さんは
私はそのレッドジェノバ、
はい、
前走強かったですからね、勢いに乗ってこの馬勝ち負けしてくれるんじゃないかなと思ってます。
はい、
はい、さあそれではリスナーの皆さんの予想をご紹介しましょう。
お願いします。
ワグネリアンセカンドさん毎日王冠はレアリスタ京都大賞典はアルバートの堀級者勢に期待したいですということです。炎の男さん土曜のサウジアラビアロイヤルカップはアマーティとドラウプニルの2頭の素質に期待する、
うん、
日曜日の毎日王冠はサトノアーサーと勝地の2頭の伸びしろにまた月曜日の京都大賞典はサトノダイヤモンドの復活と検討王の意外性にかけますということです、うん、中堅さんはですね毎日王冠サトノアーサー京都大賞典はベテラン牝馬スマートレイヤーの連覇に期待しますということです。
そうですね、
うまえもんさんはですね毎日王冠はアエロリットから狙ってみたいです。開幕週だけに前が残ればチャンスはありですということです。モレイラマジックにも期待したいそうです、うん、京都大賞典はシュバルグランから狙うということで、復帰した福永騎手、福永騎手にも注目したいということです、う
ん、はい、
はい、
皆さんどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
来週は G1 秋華賞府中牝馬ステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週を迎える東京京都の2つの競馬場での開催です。月曜までの3日間連続開催となります。
月曜日の京都競馬場はフリーパスの日で入場料が無料です。先着1万3000名様に京都競馬場オリジナルパタパタメモがプレゼントされます。その中には11月4日に行う JBC オリジナルグッズが当たる抽選会に参加するための抽選券が入っています、
はい、そして明日6日土曜日から東京競馬場の JRA 競馬博物館では秋季特別展目白牧場の歴史白と緑の定石が開催されます、
はい、
多くの名馬を送り出してきた目白牧場の栄光と足跡を数々の貴重な展示品と関係者の証言により蘇らせます。
すごく楽しみですよね。明日目白牧場の歴史開催初日には目白牧場オリジナルグッズが多数当たる抽選会を行います。
さらにですね、最終レース終了後パドックでは横山則博騎手が目白牧場やその騎乗馬に対する思い出を語るトークショーが開催されるんですが、その司会を務めるのが吉子さんです。
そうですね、本当に目白あのライアンに乗られたところね、20代前半の横山騎手の思い出などもね、今なら話せるってこともあるかもしれないので、もう本当に私自身がとても楽しみにしています。
楽しみですね。はい、さあ吉子さんは日曜日の東京競馬場お昼休みにゴール前特設ステージで毎日王冠予想検討会にも出演されます。
はい、
そして日曜日の最終レース終了後にはポニー競馬の全国大会おなじみの第10回ジョッキーベイビーズ決勝大会が今年も行われます。
はい、もう本当に頑張ってきたねちびっ子たちによる熱戦ですので、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
レースの模様は来週の番組でお届けする予定です。さあ日曜日にフランスでは凱旋門賞、そして月曜日には盛岡で南部杯も行われまして、もう本当に盛りだくさんの週末ですね。存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林まさみでした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。